一般質問 Q&A 一般質問は議案と関係なく市の行政事務の状況や将来に対する方針などを正すもので定例会に限って行います。今議会は15人の議員が市政全般について市長及び関係部署の考えを正しました。主な内容は次の通りです。一般質問の内容については、質問議員各自の原稿によって編集しています。一般質問議員、一般質問を行った議員は次の通りです。1、滝沢智子、大阪維新の会池田。2、下迫明、新生クラブ。3、守屋博道、清風会。4、西垣聡、自民同友会。5、坂上翔英、新生クラブ。6、藤本正弘、公明党。7、小林義則、自民同友会。8、前田聡、新生クラブ。9、阿黒義雄、大阪維新の会池田。10、山本武、日本共産党。11、石田隆、無所属。12、小林義満、日本共産党。13、藤原道子、日本共産党。14、川西二郎、清風会。15、山田正志、清風会。質問順。問い、次期総合計画の策定に若い世代の意見を、公明党。中学生に特別な意識調査を ICT 教育の一環として実施し、総合計画の策定に反映させては、答え、中学生には別の意識調査を検討。自分たちが暮らす町の将来を考える良い機会。今回の調査とは別の調査の実施を鋭意検討する。問い、人口減少の中、行政サービスを維持するには、清風会。インフラの老朽化や高齢化により増える医療や介護ニーズへの取り組みについて、今後の計画は、答え、制度・業務の再構築や担い手確保により対応。AI をはじめ最先端技術を最大限駆使し、住民サービスの維持・向上のための各種施策を展開。問い、地域内デジタル通貨の創設について、無所属。買い物時の接触リスクも軽減できる地域内デジタル通貨を創設できないか問う。答え、地域内通貨のみでの対応は困難と考える。ボランティアや健康行動の対価としての地域内ポイントの活用は検討の余地がある。地域の活性化やコミュニティ活動の推進にも有益である。問い、地域分権制度改正に向けた意見集約について、新生クラブ。地域分権制度の改正に向けた協議においては、市長の方から一方的に情報伝達を行うのではなく、地域コミュニティの方々から意見をしっかり聞くべきではないか。答え、地域を回って意見集約を行ってきた。意見集約はこれまでも、地域分権会長会議やタウンミーティングで実施してきたものと考えている。今後は地域コミュニティ推進協議会と行政からの改正案に認識の齟齬がないか確認した上で、制度改正に向けた検討会議を立ち上げていきたい。問い、新たな地域分権制度の考え方について、新生クラブ。これまでの地域分権制度では、地域住民の代表として、地域コミュニティ推進協議会が池田市へ事業提案をしており、住民自治の考え方としては先進的であった。一方で市長が掲げる新制度では、市長が事業提案する形となっており、住民自治の観点で見れば、これまでより後退する制度と考えるが、認識を問う。答え、制度は前進するものと考える。これまでと違い、市民の要望を直接市長に伝える機会が得られることから、 制度としては前進するものと考えている。また、これまで通り、事業提案を要望として発案していただけることには変わりない。問い、コロナ禍での分散避難の重要性の周知を、公明党。コロナ禍の今は、いざという時に一人一人がどう行動すべきか考えておくことが大切。命を守るため、危険な場所にいる人はためらわず避難することが重要。したがって、3密状態を防ぐ分散避難の周知を図るべきでは。答え、今後も周知に努める。最適な避難行動として、公共施設のみならず、多様な避難方法を検討できるよう周知に努める。問い、53億円のため込みを市民に使え。日本共産党。市は19年連続黒字で53億円の財政調整基金がある。財政状況を理由にした市民サービスの後退は福祉の増進という自治体の目的からも外れ許されない。税金は今こそコロナ禍で苦しむ市民のために使うべき。答え、池田市の財政は健全。財政は健全。福祉の増進に努めることは自治体の使命の一つだが、政治的にすべきこともある。問い、市内クラスター発生時の盗聴判断について、自民同友会。8月中頃、市内施設でクラスターが発生し、2名の方がお亡くなりになられたが、新型コロナウイルス対策本部長として、盗聴しなくてもいいと判断されたのか。答え、盗聴しなかった理由について何がわかるんだ。憶測であなたに何がわかる？問い、クラスター発生時に取った市長の行動を問う、清風会。8月9日、高齢者施設で池田市初のクラスターが発生したが、その時市長はどこにいたのか。また、その直後の会議に出席していなかったが、コロナ対策の最高責任者である対策本部長としての職責はそれでよかったのか。夏休みを取り遠方にいても、ウェブ会議で陣頭指揮を取るなど、対策本部長としての役割が必要ではなかったのか。結果的には27名が感染し、2名の死亡者が出ており、社会にとっても市民にとっても大きな関心事である。市長の危機管理意識、リスクマネジメントが問われる事案であったと思われるが、答え、田舎に帰省していた。事前に連絡体制を整えていたので問題はない。問い、コロナ禍での大阪国際空港の需要回復は、清風会。国の緊急事態宣言の発出により、大阪国際空港も大きな影響を受けている。便数や旅客数、ターミナル内店舗の利用客も減少し、過去に経験したことがないことだと聞くが、今後の同空港の航空旅客需要及びターミナル内店舗の利用客の見通しについて問う。答え、今後は徐々に回復していくものと考えている。現在の大阪国際空港における国内旅客発着回数は前年比マイナス 43%、旅客数は前年比マイナス 64%、店舗の利用状況も旅客数に比例し減少している。今後については7月に開始された GoTo キャンペーンを機に国内線の需要の回復基調が継続していることで徐々に回復していくものと考えている。問い、ゲストインフォメーション等の閉鎖について自民同友会。ゲストインフォメーションと観光案内所は現在閉鎖されたままだが、現状をどのように感じておられるのか問う。答え、現時点での閉鎖は致し方ない。閉鎖しているのは致し方ない。問い、池田版 DMO と今後の観光行政の行方、無所属。池田版 DMO の中核だった池田 3C 株式会社が、 コロナ禍の最中の本年4月に突然解散した。今後の観光行政について問う。答え、DMO 構想は実現不可能。別の観光施策を企画。DMO 構想の実現は不可能となった。ゲストインフォメーション等の運営と回遊推進事業の受託者を募集中。コロナ後を見据え、新しい観光スタイルも検討する。問い、外郭団体の改革見直しについて、清風会。市長が見直しをして、再開発ビル株式会社は社長の交代。池田サンシー株式会社は解散で終わったが、どちらも議会に報告はなく実行された。総務省の通知には、売却・清算処理の検討にあたり、議会と市民に情報開示の徹底が必要とあるが、どのような考えで見直しを進められたのか。答え、経費縮減や今後の不安により見直しを実施。再開発ビル株式会社は経費縮減。池田サンシー株式会社は事業継続に不安があり、使命を終えたと判断。問い、パワハラ防止の独自施策について、無所属。パワハラ防止法が大企業では本年6月から施行。中小企業では令和4年4月から施行予定である。本市の取り組みについて問う。答え、本市独自にパワハラ防止の理念を推進する。企業向けは罰則を伴う条例法ができたことで、独自の条例は必要ない。しかし、本市独自にパワハラ防止を推進する条例を検討。問い、自由活発な対話、共同の職場環境づくりは、新生クラブ。職員間の対話や共同の促進と課題の共有化は、業務推進に必要不可欠であり、経営品質向上の行動基準づくりは、政策形成に必要では。答え、職員間の対話や共同の促進に行動基準を明示。職会に求められる行動基準を明示し、人材育成基本方針の充実を図る。コミュニケーションは円滑な業務遂行に必要で、人事評価制度において必須の面談を設定している。職員の業務遂行には政策の理解が重要であり、意欲的な業務への取り組みは部下の指導につながると考え、実践的な政策提言のプロセスを新任副主管の研修で導入している。問い、徹底した無駄の排除と追求の実践について、新生クラブ。市民サービスの生産性、品質向上は、組織の目標づくり、能力開発、職場の雰囲気が重要で、効果として市民の好印象につながるのでは。答え、活動は課題解決、職場環境改善につながる。法令等で定められている事務には、経緯や状況の考慮が必要である。基本的には、前例踏襲ではなく、常に無駄を省くことを意識し、業務改善を進めることが重要である。このことは、業務改善研修の実践と、個人の改善の取り組みの積み重ねによって、より良い組織づくりや職場の雰囲気づくりにもつながり、政策課題の解決能力向上への相乗効果となる。問い、本庁駐車割引基準について、新生クラブ。市民から数多くの問い合わせが届いており、対策や見解を問う。答え、渋滞緩和に効果があった。途中での変更は困難。料金変更は渋滞緩和に効果があったが、新型コロナ感染症による減少もある。途中での変更は難しいが、収束後に方向性を検討する。問い、共同利用施設の市民サービス充実を、日本共産党。共同利用施設のトイレの改修、管理人常駐体制の継続を求める。施設再編では、 誰でも使えるオープンな空間が強調されているが、大集会室、学習室などクローズな空間も大事。見解を問う。答え、大集会室、学習室継続なども念頭に検討。目的を特化した部屋の必要性も念頭に検討。トイレ改修、管理人体制は施設再編の中で考える。問い、気候非常事態宣言を市として行わないのか。日本共産党。気候変動は人類の生存基盤を根本から揺るがす極めて深刻な問題と国連機関 IPCC が指摘している。市の掲げる SDGs も17の目標の中で、目標13の気候変動では緊急対策を講じると唯一緊急対策を求めている。市として気候非常事態宣言をし、市民や市内企業、事業者への啓発とともに、政府や他の自治体に呼びかけ、広く連携していくべき。また、CO2 排出の多くを占める発電で、環境配慮契約法に沿った電力契約をすべきでは。答え、環境政策を目玉に置くことは難しい。気候非常事態宣言は時期尚早。環境に配慮した電力契約への見直しを呼びかける。問い、池田駅前喫煙スペースについて、大阪維新の会池田。市民や観光客に受動喫煙など健康に対する不安を感じるが、答え、改修や移設を視野に入れ検討。マナー向上を呼びかけ不安を感じさせない取り組みを検討する。問い、コロナ禍の図書館の状況と電子書籍の普及は、大阪維新の会池田。コロナ禍における図書館の状況と、教育現場での児童生徒のタブレット普及による電子書籍の環境整備は、答え、来館者数は大幅な減少、電子書籍は検討課題。本年6月から8月の月平均来館者数は27,867人。1日平均は937人。市外からの利用者は約 4.5%。昨年の同月期間は月49,074人で、1日平均1654人であり、前年比約 43% の減少。新しい生活様式の実践にあたり、有益な情報を市民に提供し、ホームページなどを活用して情報発信する。また、電子書籍には優しい音声読み上げ機能がある。ただし、市内全生徒にタブレット配布後、教育現場への電子書籍導入は財政状況を勘案し、教育委員会と今後連携して前向きに検討する。問い、学校給食センターの開放について、大阪維新の会池田、地域に開放された施設を望むが、答え、可能な範囲で施設を活用する。コロナ禍を考慮した上で、食育イベント、見学会、試食会、地域交流を優先して実施したい。問い、旧学校給食センターの今後の在り方について、新生クラブ。池田小学校は一番のマンモス校で、直線100メートルが取れない状況であり、留守家庭児童会用のプレハブ校舎も老朽化が進んでいる。跡地活用について見解を問う。答え、池田小学校グラウンドに合わせ、多角的に検討。マンション建設や少人数学級の拡充による教室不足、校舎改修時の仮設校舎建設スペースの確保などが課題であり、周辺環境の実情を考慮しつつ、地域の課題解決につなげられるよう多角的に検討。問い、支援教育の充実のため、支援学校の誘致を、日本共産党。支援学級の在籍数の推移を問う。支援学校不足のため、 府では高校を支援学校に転用し、増設を図っている。本市の支援教育充実のため、また、府市用台の活性化、共生社会の推進のためにも、旧池田北高校に支援学校を誘致してはどうか。答え、府市用台一帯のあり方検討の一つに載せる。支援学級在籍者数は、この10年で54学級254人から105学級631人に増加。旧池田北高校は、府営住宅の移管を含め、一帯のあり方を検討する中で、支援学校誘致も重要なテーマとして考慮。問い、学校園での各力の育成について、大阪維新の会池田、ICT 化が進み、各力の低下を危惧する。対応は、答え、各力の育成に努める。教育の基礎、基本と位置づけ、発達段階に応じた育成に努める。問い、全小中学校で20人学級を、日本共産党、コロナ禍のもと、20人学級実現を求める声が広がり、国や校長会なども動き出した。実現すべき。答え、国の動向を見ながら推進。教員、教室の確保など問題も多いが、国の方策を見定めて進める。問い、池田市立青少年野外活動センターの復活は、清風会。現在閉鎖中の稲川町杉尾にある青少年野外活動センターは、子ども会育成連絡協議会からも、以前のように子どもチャレンジキャンプに利用したいとの要望を聞いているが、復活について問う。答え、安全面等の確保や施設整備の検討が必要。使用に際しての安全面、衛生面の確保や老朽化した施設整備の検討が必要。今後とも野外活動センターの有効活用に向け、施設整備や活用のあり方について、関係団体等とも連携し、検討していく。問い、敬老の里プロジェクト、最新の計画内容は、自民同友会。この計画は今まで何度も見直しが行われてきたが、最新の計画内容と建設スケジュールを問う。答え、現在基本構想の見直しを進めているところ。現在の敬老会館と白樹荘を解体し、跡地に現在の敬老会館と花園会館など、近隣の共同利用施設の機能を併せ持つ多世代交流施設を令和6年度に、重症心身障害児への対応のため、機能を拡充した新山端学園の建設を令和8年度に目指している。問い、ヤングケアラーの本市の実態と対策について、清風会、18歳未満の子どもが家族の介護を担うことは大きな負担で学業に影響がある。縦割り行政では解決できないと考えるが対策は、答え、学校教育現場を中心に関係課が連携。祖父母等の介護は、地域包括支援センター配置の社会福祉士、保健師等と共同し対応している。問い、留守家庭児童会の学年拡充について、自民同友会。まずは小学4年生への拡充が必要であると考えるが、その場合の問題点について問う。答え、4年生からの実施に向けて前向きに検討する。学年拡充に伴う児童増に対応するためには、新たな児童会室の整備が必要。新規整備には、指導員及び場所の確保が課題であるが、実施に向けて前向きに検討する。問い、市内に発熱外来検査センター設置は可能か。大阪維新の会池田。インフルエンザの流行期と重なるので、休日診療所などを使って発熱患者を受け入れ、 抗原定量検査キットで迅速診断ができないのか。答え、複数の施設で受け入れられるよう検討する。市内複数の施設にて発熱患者受け入れ体制を検討。PCR 検査の全市民拡充は1回あたり約18億円もかかり、継続的かつ定期的にはできない。今後は検査に関して国、府の情報を注視し、保健所、医師会と連携を取っていく。問い、新型コロナウイルス感染症検査体制について、自民同友会、保健所、医師が必要と認めた検査をすることが重要と考えるが、本市検査体制の充足度を問う。答え、必要と認められる方は検査を受けられる。PCR 検査は大阪府の所管であるが、必要と認められる方は検査を受けることができる状況である。問い、PCR 検査センター設置で検査体制の強化を日本共産党、国や府任せにせず、市独自の検査センターを設置し、感染源を中心に検査体制の強化で無症状陽性者の早期発見、保護、隔離、治療を行うなど、感染源、感染者を減少させる対策が必要ではないか。また、検査は医師会の協力を得て行政検査とし、かかりつけ医の紹介があれば無料で受けられる体制を取ること。答え、検査体制拡充に向け関係機関と協議している。市内の病院や診療所を確保できないか。医師会を通じて協力依頼を検討している。10月中旬をめどに府の方針が出るため、それに沿って対応する予定。なお、現在医師が診察し検査を受ける場合は無料。問い、コロナ禍でのがん検診の受診率向上を。公明党、がん検診の受診率が低調だと聞く。市民の命を守るため、がんの早期発見を目指し、受診日程などの周知徹底と、長期未受診者への個別通知を実施すべきでは。答え、受診機会確保に努める。ホームページや広報誌にて周知、受診率向上に検診費用の無償化を検討。個別通知は重要だと認識。現在、実施の方向で準備中。問い、子供のインフルエンザ予防接種費補助を。日本共産党、新型コロナウイルスが新たな感染を広げる中で、季節性インフルエンザの流行期を迎えている。子供の命を守り、学級閉鎖を防ぐためにも、せめて子供のインフルエンザ予防接種費への補助を実施すべきではないか。答え、ワクチンに限りがあり、高齢者を優先する。子どもたちへの予防接種は財政的に無料化は断念したが、補助については検討中。日本中でワクチンの数が限られており、高齢者への接種が優先。その見通しが立てば乳幼児、児童を検討している。問い、インフルエンザ予防接種対策について。新生クラブ、市独自の政策が必要であると考えるが、見解を問う。答え、子どもの無料化は難しいが、助成を検討。インフルエンザ対策は重要だと認識している。国の方針として、10月末までに65歳以上の高齢者や60歳以上の一部の方を優先している。市としては、乳幼児、児童を対象に助成を検討する。問い、池田駅前の今後のビジョンは。大阪維新の会、池田。すべての人に優しい街になることを望むが、今後の計画は。答え、利便性を高め、魅力を向上させる。真澄公園の整備を契機に、池田駅周辺ウォーカブル構想案を検討中。バリアフリー推進と合わせ、優しい街づくりを進める。問い、指定建築線の見直し、または廃止の予定は。清風会、 クレハ校区に時代や生活実態に即していない6メートル、8メートルなどの道路幅にするための建築線が引かれている。接道する家の改築時には無償で土地を提供し、交代しなければならない。見直す予定はないか。答え、廃止または見直し予定の路線はない。指定建築線は昭和13年から存在し、現在の課題や問題は認識している。廃止路線の所有者全員の合意が得られたものにつき、総合的に判断し、廃止することができる。問い、今井水路の渇水等の対策について、自民同友会。ゲリラ豪雨後、今井水路が渇水している期間があり、安定した流水量を保つために、大阪府とも協議をするとのことであったが、どのような改善をされたのか問う。答え、現在、取水水路の延長整備を検討している。今井水路の箕面川取水口については、長年、河川内の土のう設置等により、水位を上昇させて流入させており、昨年度の工事により改善されたが、十分な流量を流入させるためには、引き続き土のう設置が必要となるため、現在の取水水路の延長整備を検討している。